1番、
図書館のカウンターで男の人と図書館の職員が話しています。男の人はこの後どうしなければなりませんか？
すみません、これ先日お借りした本なんですが、子供が破ってしまって。
ああ、そうですね。このページ一部ちぎれて読めない箇所がありますね。この欠けてしまった部分お持ちですか？お持ちでしたら修理を試みますが。
それが何度も探したんですが、どうしても見つからなくて。
では弁償していただくことになります。
え、弁償ですか？
はい、盗難等に遭われた場合は警察に盗難届を提出していただければ弁償は免除になるんですが、紛失や破損の場合は同じものを書店などで入手の上お持ちいただくことになります。現金での弁償はお受けしておりませんので。
そうですか、わかりました。
男の人はこの後どうしなければなりませんか？
2番、
会社で女の人と男の人が話しています。女の人はこの後何をしますか？
あの課長、我が社の創立30周年記念パーティーの件なんですけど。
うん、準備進んでる？
はい、それが来場者に配る記念品の写真立てなんですが、30周年ということでかなり凝ったデザインのものにすることになりましたよね。
うん。
いつもの業者に頼んだんですが、あれだと納期に間に合わないと言われまして。
それはまずいね。別のとこに当たることはできない？
それも考えたんですが、あの業者には予算面でもかなり無理を聞いてもらってますし。
そうだね。じゃあ、見た目にこだわりたいのは山々だけど、時間のこともあるし、業者と相談して納期に収まる程度のものにしてくれる？
はい、承知しました。
女の人はこの後何をしますか？
3番。
旅行会社で上司と女の人が話しています。女の人はまず何をしますか？
山田さん、うちが初めて手掛ける登山ツアーの企画、山田さんにも加わってもらうことになったから。
あ、はい。私、これまで全く登山をしたことがないんですが。
この企画は、そういう初心者が気軽に参加できるものをと考えてるんだよ。外部の専門家にも入ってもらうから、専門的なことは心配しなくていいよ。早速で悪いんだけど、頼んでいいかな？
はい。
そこのファイルに近郊でツアーの候補地になってる山をリストアップしてあるから、そこから5つぐらいに絞り込んでもらいたいんだ。自分でも登れそうだって思えることを念頭に、コースの魅力度でね。他社の類似ツアーの資料も入ってるから、それも参考にしながらね。
はい。
最終的には5つの候補地を専門家と企画担当全員でさらに検討して3つにするんだけど、その段階になったら周辺のレジャースポットを調べてもらうのも山田さんにって思ってるんだ。帰りに寄れそうな温泉とか土産屋とかね。
わかりました。いいツアーになるよう頑張ります。
女の人はまず何をしますか？
4番。
パン屋を経営する男の人が知り合いの女の人と話しています。男の人はこの後何をしますか？
うちのパン屋、お客さんが軒先に自転車を止めることがあるんですけど、どうしても歩道にはみ出してしまうので近所から苦情が来てるんですよ。佐藤さんが経営なさってる喫茶店もうちと環境似てますけど、どうされてますか？
私のところでも以前同じような問題がありましたよ。ただ、たまたますぐ隣に市の駐輪場ができて、無料のね。今はそこを使ってもらっています。
無料で使える市の駐輪場、ないことはないんですが、店からちょっと離れてるんですよね。って言っても、徒歩5分ぐらいだから、ぜひそこを使ってほしいんですが。駐輪場までの地図を入り口に表示してるんですけど、なかなか。
自前の駐輪場が持てたら一番いいんでしょうけど、店の隣の土地が手に入らない限りはね。もう自転車を物理的に置けなくするしかないと思いますよ。
つまり、自転車を置いてほしくない場所に、駐輪禁止と書いた大きな看板を設置するとかですか？
ええ、まあ。ただ、そうすると、お店の雰囲気が悪くなっちゃうでしょ？だから、花や緑の植木鉢で、軒先のスペースを埋めちゃうんです。うちも隣に駐輪場ができるまではそうやってて、効果ありましたよ。
なるほど。早速やってみます。
男の人は、この後、何をしますか？
5番。
語学学校で、職員がこの学校の講師に話しています。講師は何をしなければなりませんか？
講師の先生方にお知らせとお願いがあります。来年度から本校の受講生が自由に使える自習用のオンライン教材を導入することになりました。これは受講生へのアンケートをもとに開発したもので、本校のホームページからアクセスし、音声を聞きながら単語が学べる教材です。受講生から質問があるかもしれないので、どのような教材か把握しておいてください。閲覧は明日から可能です。アクセスに必要な ID とパスワードは今からお配りします。パソコンの設定は不要ですが、もしアクセスしてみてご不明な点があれば、事務にお問い合わせください。
講師は何をしなければなりませんか？
6番。
会社で男の人と女の先輩がパソコンで作成した議事録について話しています。男の人はこの後まず議事録をどうしますか？
先輩、僕今日初めて会議の議事録を取ったんですけど、この後議事録はどうしたらいいんでしょうか？皆さんに内容をチェックしてもらわなきゃならないですよね。
オンラインの社内ネットワーク上に会議記録っていう共有フォルダーがあるんだけど、そこに保存しておけば各自が過失修正するから。今年度から経費削減で紙媒体では回覧しなくなったんだ。だから印刷はなしで。
はい。部長にもそれで内容を確認してもらえるんですか？
うん。そうだ。前回の会議からメールに添付して発言者全員に送ることになったんだった。共有フォルダーにアップしてもみんななかなか見てくれないから。
そうなんですか。
それで過失修正して返信してもらって、それを反映させたものを完成版として共有フォルダーに入れるの。ちょっと手間がかかるけどね。混乱しないように未完成のものは共有フォルダーに保存しとかないでね。部長は完成したのを見るから。
わかりました。
男の人はこの後まず議事録をどうしますか？
1番。
男の人と女の人が歌舞伎の観劇について話しています。女の人がいつも楽しみにしていることは何ですか？
ねえ、木村さん。よく歌舞伎見に行ってるよね。先輩に誘われて週末初めて見に行くんだけど、歌舞伎については古い時代の話ってこと以外、何の知識もない僕でも楽しめるかな。それにどんな格好してけばいいんだろう。
もっと気楽に考えたら？そりゃ劇場に行けば着物でバッチリ決めて、いかにも歌舞伎に精通してますって人もいるけど。私なんて毎回普段よりややおしゃれかなぐらいの格好で行ってるし、知識だってたかが知れてるよ。この人のファンだっていうのもないし。
本当？
うん。歌舞伎って話し方とか独特で、内容が細かいとこまではわかんなかったりするんだけど、幕が上がるとそこはもう別世界でね。その時代にタイムスリップしたような感覚に陥るんだ。
へ
え。私はそれがたまんなくてちょくちょく言ってるんだけど、一度見てみたら好きな役者さんが見つかって、今度はその人を見るために行くなんて人も多いみたい。
なるほど。よし、どんな役者が出てるかだけでも前もってチェックしていこうかな。
女の人がいつも楽しみにしていることは何ですか？
2番。
女の人と男の人が電子書籍について話しています。男の人はどういう理由から電子書籍を使い始めましたか？男の人です。
ねえ、電子書籍利用してる？専用の端末に本をダウンロードして読むやつ。
僕使ってるよ。
どういうきっかけで使い始めたの？私、本は紙で読みたいと思って、これまで興味なかったんだけど、部屋に本が溢れてこれ以上置くスペースがなくて、これは電子書籍にするしかないかなって、買うかどうか迷ってるんだ。
わかる。僕もそれで紙から電子媒体に変えたんだよ。収納が限界になって。僕も紙の方がいいと思ってたけど、いざ使ってみると端末に入ってる辞書機能で言葉の意味がすぐに調べられるし、外国語の本読むにもとにかく便利だよ。
そっか。
読みたい本は端末からインターネットでダウンロードしてすぐ手に入るっていうのも大きな魅力かな。その上、紙の本は複数持つと重いけど、電子書籍なら端末に入ってる本全部持ち歩けるわけだから、いつでもどこでも読めるよ。
やっぱり私も電子書籍にしよう。
男の人はどういう理由から電子書籍を使い始めましたか？
3番。
市長が市の図書館の改革について演説しています。市長はまず何から取り組みたいと言っていますか？
これから市民の障害教育への支援の一環として、図書館改革に力を入れてまいります。これまでの取り組みにより、市内の図書館の数は増えたものの、すべての図書館での利用時間延長という多くの声にはまだ対応できておりません。何よりも優先して取り掛かります。ついでパソコンルームの設置も、規模の大きな図書館からになりますが、徐々に進めてまいります。それと並行して、図書館をよりリラックスしてご利用いただけるよう、まずは中央図書館からカフェスペースの設置を行ってまいりたいと思います。
市長は、まず 何から取り組みたいと言っていますか？
4番。
テレビでアナウンサーが建設会社の社長にインタビューしています。社長は今年度、どのような人材を採用したいと言っていますか？
今日は桜建設の山崎社長にお話を伺います。今年度は中途採用の増員を計画されているそうですが、どのような人材を求めていらっしゃるんですか？
これまでは長年、目標に最短距離で到達できる能力があること、つまり効率的に業務をこなせる人材であるという点を重視してきました。でも、それは入社後の研修で育成できることだと考えるようになり、それで採用の視点を変えてみることにしたんです。
研修では身につけられない素質を見るということですか？
ええ。ただ与えられた課題をこなすんじゃなく、自ら課題を見出せるか、これはどうも大人になって人から教えられて身につくものじゃないようなんですよ。たとえ建設の業務経験が豊かな人であってもね、いろんな人を見てきてそう思います。
そうですか。
我が社の一員になったら、会社の将来について明確なビジョンを持って取り組んでもらいたいですね。まあ、これも入社後、日々の業務を重ねて形成されるものだと思いますが。
社長は今年度、どのような人材を採用したいと言っていますか？
5番。
女の学生と男の学生が生き物が自分の身を守る方法について話しています。男の学生は何についてレポートを書くと言っていますか？男の学生です。
生物学のレポート、生き物が天敵から身を守る方法を一つ選んでまとめるってことだけど、どんな方法について書く？
どうしようかな。そういえば子供の頃、生物図鑑で、ある魚は自分を海底の岩みたいに見せたり、ある動物は体の色を変化させたりして見分けがつかないようにして自分の身を守るのを見て、子供心に感動したな。
ああ、周りの環境への同化でしょ？自然と一体になって敵を欺くってすごいよね。
あ、それとは対照的に攻撃的な自己防衛もテーマとして面白いよね。毒針で敵を刺したり、強烈な匂いで敵を追い払うやつ。
面白い。私、毒か匂いについて書いてみようかな。
僕はどうしようかな。やっぱり自然と同化するやつが面白いと思うから、それにする。そうそう。硬い殻に閉じこもって敵の攻撃をかわすっていう方法もあるよね。敵が去るまで殻の中でじっとしてるなんて忍耐がいるよな。忍耐力は尊敬するけど、ただ隠れるってのはレポートのテーマとしてはいまいちだね。
そうだね。
男の学生は何についてレポートを書くと言っていますか？
6番。
電子辞書を作っている会社の営業部で、 上司と部下が話しています。今後、この会社ではどうすることが必要だと言っていますか？
新製品の電子辞書、店頭販売が予定通り開始できてよかったね。下請け会社の廃業っていう不測の事態があって、一時はどうなることかと思ったけど。
はい、営業部だけではとても。社内各部署に臨機応変に対処してもらえて、なんとか無事に。
ただ、今回のような事態が起きた時に、どの部署がどう対処するのか、ガイドラインができていないことが浮き彫りになったよね。
こうしたトラブルに毎回違うアプローチを取るようだと非効率ですよね。
複数の部署が団結して対処することはこの先もあることだから、この経験を指針作りにまでつなげないとね。
そうですね。その過程でそれぞれの部署で何をどこまでできるか対処可能な範囲も明らかになりますね。
今後この会社ではどうすることが必要だと言っていますか？
一番。
テレビで女の人が話しています。
近年、海外に出かける若者が以前より減っているそうです。アルバイト代やボーナスをもらっても、将来に備えて貯金する堅実派が多いとか。計画的でいいと思いますが、ちょっと残念な気がします。私は20代の頃、1年かけて世界一周旅行に出かけました。体一つで、言葉も宗教も違う、いわゆる異文化の中に飛び込んでいったんです。見るもの、出会う人、すべてが新鮮でワクワクする一方、コミュニケーションを取ることの難しさも痛感したものです。こうした若い時の異文化体験は、人を大きく成長させ、その後の人生の糧となります。若い人には、将来の自分に投資してほしいと思います。
女の人が若い人に伝えたいことは、どのようなことですか？
1。
将来に備えて貯蓄するべきだ。
2。
確実な投資の方法を学ぶべきだ。
3。
若い時の外国語学習は大切だ。
4。
若い時の異文化体験は大切だ。
2番。
会社で男の人と女の人が話しています。
僕、ニュースはいつもインターネットのニュースサイトで見てたんだけど、たまに駅で朝刊買って読んでるうちに新聞に目覚めちゃって、10年ぶりに今はうちで撮ってるんだ。
へえ、インターネットの方がすぐ記事を検索できるし便利じゃない？
まあ、そういう側面もあると思うけど、ある時自分から見ようとしないニュースの中に、見落としとか思わぬ拾い物があるんじゃないかって思って。紙面だといくつもの記事が同時に見渡せるし、片隅にふと気になるニュースを見つけたりして、記事の方から目に飛び込んでくるっていうか。
確かにインターネットのニュースサイトだと記事とのそういう出会い方はね。
それに各紙が情報の真偽に責任を持って発信してるわけだから。ネットの情報が全て信頼できないとまでは言わないけど、その点もね。
男の人は何について話していますか？
1.
改めて新聞を読むことにしたわけ。
2.
インターネットニュースの便利さ。
3.
毎日新聞を読むことの大切さ。
4.
おすすめのニュースサイト。
3番。
ラジオでアナウンサーが話しています。
海の歌や真冬のレストランなどの流行歌で知られる田中一郎さんが亡くなりました。89歳でした。田中さんは多くの歌手に作品を提供し、数々の流行歌を生み出しました。まさに言葉の芸術家でした。作品はどれも力強く、言葉の一つ一つが人々に勇気や希望を与えてくれました。その作品はこれからも多くの人々に歌い継がれていくことでしょう。
何についてのニュースでしたか？
1.
作詞家が亡くなったこと。
2.
作詞家の一生。
3.
流行歌の歌詞。
4.
流行歌の特徴。
4番。
テレビでアナウンサーが人工知能の専門家にインタビューしています。
最近、人工知能という言葉をよく耳にするようになりました。人工知能というのは大量のデータを蓄積した機械に推論、学習など人間の知能の働きに近い能力を持たせようとするものですが。
ええ。製造物流から高齢者の介護まで。幅広く役立てられてますし、危険な現場での作業なんかも人工知能を搭載したロボットが行ったりしてますね。
家庭で組み立てられるコミュニケーションロボットも話題になりましたよね。
ええ。人工知能が家族一人一人を認識し、会話によって家族のことを理解し成長していくというものですね。暮らしを便利にする上では、車のカーナビや自動走行なんかもそうで、生活の身近なところにも入ってきてます。
話のテーマは何ですか？
1.
人工知能はどのように活用されているのか？
2.
人工知能はどうして必要なのか？
3.
人工知能は今後どうなっていくのか。
4.
人工知能はどんな問題を抱えているのか。
5番。
ラジオで女の人が話しています。
歴女っていう言葉を知っていますか？最近、歴史好きの女性を歴女って呼ぶんです。他にも、登山が好きな女性を山ガール、相撲好きを相撲女子って。それらの趣味は男性が好むものだと認識されていたから、そこに進出していった女性たちをわざわざガールとか女子とかつけて呼ぶんでしょうね。今、この何々女子っていう言葉がどんどん増えてきているように思います。逆に、料理男子とか編み物男子とか何々男子っていう言葉もいろいろ出てきて、こちらも進出してきてるようです。おそらく何年か先にはこの女子や男子というのも不要になるんでしょうね。
女の人が言いたいことは何ですか？
1.
歴史が趣味だという女性が増えていること。
2.
男性より女性の方が趣味が多いこと。
3.
趣味に男女差がなくなってきていること。
4.
趣味を持つ男性が少なくなったこと。
6番。
ラジオでアナウンサーが話しています。
春の訪れとともに山に積もった雪が溶け始めると、残った雪と山肌が馬の形や鳥の形など様々な模様を作り出します。これを雪形と呼びます。雪形が見える地域では、昔から馬が現れたら田植えをする頃だというように作物を作る目安にしてきました。この他にも農家の人々が目安とするものとして花の開花などがあります。地域によって目安にする花の種類は異なりますが、それらの花が咲くのを見て野菜の種をまくなどしてきたそうです。雪形も花の開花も気温などの条件に左右されており、昔から自然の変化をうまく取り入れ作物を作ってきたのです。
アナウンサーは何について話していますか？
1.
雪が積もった山の美しさ。
2.
天候と作物の出来の関係。
3.
雪が花の開花に及ぼす影響。
4.
農作業の時期を見極める知恵。
1番。
コーチ、この雨じゃ試合中止もやむを得ないでしょうね。
1。
じゃあ、やむまでやりましょう。
2。
これじゃ無理ですね。
3。
ああ、雨やみそうですか。
2番。
さっき作ってくれたこの見積もり書、合計金額が抜けてるよ。
1。
すみません、計算が間違ってましたか？
2。
すみません、合計書かない方が良かったんですね。
3。
すみません、書き入れて出し直します。
3番。
このお菓子、材料にこだわってるからっていい値段したけど、それだけのことはあるよね。
1。
期待を裏切らないね。
2。
材料にこだわってるのにね。
3。
いいのは値段だけってことだね。
4番。
あ、山下さん、こんなところでお会いするなんて。
1。
あ、待っててくださったんですか？
2。
ほんと、思いもしませんでした。
3。
さっきもここでお会いしましたっけ？
5番。
木村さん、今日のプレゼンも全く危なげない出来でしたね。
1。
そんなことないです。緊張しちゃって。
2。
毎回ヒヤヒヤさせてすみません。
3。
危なかったですか？気がつきませんでした。
6番。
田中さん、部長今海外出張から戻ったと思ったら出てったけど、何？
1。
じゃあ、出張から戻ったら教えて。
2、
トラブルがあって、その対応みたい。
3、
え、これからまた海外に行くの？
7番。この海の絵、子供ならではの感性で描かれてて面白いですね。
1、
ほんと、まるで子供が描いたみたいですね。
2、
子供の発想って本当に素晴らしいですね。
3、
確かに子供ならもっと自由に描くでしょうね。
8番。山田さん、君、新しい企画の担当、買って出たんだって？
1。
それが、結局買えなかったんです。
2。
ぜひ、やってみたいと思いまして。
3。
え、今度そんな企画が出たんですか？
9番。
ゼミの加藤さんと鈴木さん、最近ギクシャクしてない？
1。
何か揉めたのかな？
2。
え、二人で一緒に？
3。
確かに忙しそうにしてるね。
10番。昨日出してくれた新商品の企画書、よかったよ。まあ、商品名はありきたりと言えなくもないけど。
1。
よかったの、商品名だけでしょうか。
2。
いえ、似たような商品名もたくさんあるはずです。
3。
商品名、もう一度考え直します。
11番。
初めての登山で雪山に登るなんて、田中くんの挑戦、無茶にも程があるよね。
1。
一体何考えてるんだろうね。
2。
そんな無茶なこと言わないでよ。
3。
感心するほどのことじゃないよ。
12番。
森さん、森さんたちが作ったソフトウェア、発売前なのに問い合わせひっきりなしだって？
1。
少しは人気が出てもいいのにな。
2。
いや、問い合わせはゼロじゃないよ。
3。
なんだかものすごい反響なんだよ。
13番。今日って何か急ぎの案件抱えてたりする？
1。
まだ何も考えてません。
2。
特にないですが、何でしょうか？
3。
今日は荷物は持ってきてないです。
1番。
男の人と女の人が漁業に関する文献について話しています。
僕、来月から北海道の漁業組合でシステムエンジニアとして働くんだ。漁業の知識はいらないって言うんだけど、日本の漁獲量の減少問題ぐらいは把握しときたくて。加藤さん、大学の時海の資源を守る活動をしてたよね。
うん。
参考になりそうな本があったら教えてもらえない？ 漁獲量がいつ頃からどう変わってきたか、統計データで示されてるのがいいんだけど、それと資源を守るための国内での最近の取り組みも知りたいんだ。基礎知識のない僕でも読みやすくて分厚くないのがいいな。
基礎的なもので言えば、日本の漁業っていう本かな。漁獲量の減少とかいろんなデータが図表で分かりやすく出てるし、国内の漁業についてコンパクトにまとめられてて読みやすいよ。あ、北海道なら北海道の漁業って本がおすすめ。北海道の漁業の歴史が詳しく記録されてて、資源量や漁獲量の変遷なんかのデータも豊富。データが多い分、本の厚みはあるけど、まあ頑張れば読めると思うよ。
へえ、どっちも興味深いな。
両方とも資源を守る活動も載ってたよ。ただ結構前の出版だから最近の取り組みじゃないな。あ、そうだ、漁業の未来っていうのもあった。漁獲量減少とそれに対する国内各地でのここ数年の対策が中心に扱われてて、データが多くて報告書の形で書かれてるんだ。でもかなりのページ数だからちょっと読むのはきついかも。
いろいろあるんだね。
読みやすさで言うなら新しい漁業。漁獲量変遷のデータはなかったような気がするけど、資源保護に向けた世界各国の新しい漁業の形が紹介されてて、日本も取り上げられてる。情報も新しいよ。今紹介した本は4つとも中央図書館に置いてあるはず。
どれも良さそうだけど、自分が今知りたいことが網羅されてるものから読んでみるよ。やっぱり取り組みは新しいものがいいから、分厚いのちゃんと読めるかわかんないけど、図書館で借りてみる。
男の人は図書館で、まずどの本を借りることにしましたか？
1.
日本の漁業。
2.
北海道の漁業。
3.
漁業の未来。
4.
新しい漁業。
2番。
家電量販店のカメラ売り場で、店長と店員2人が話しています。
新発売の一眼レフカメラ、トミーだけど、売り上げが伸び悩んでるんだよ。8万円台で安くはないから、そう一気に売れるものでもないけど、何かいい案ないかな。
購入者にプレゼントしてる黒のカメラケースですが、色やデザインの異なるおしゃれなのを数種類用意して、その中から選べるようにするとかどうですか？ファッションの一部としてカメラ持ち歩く人も増えてますし。
確かに今差し上げてるのはおしゃれとは言えないな。
それか購入者に撮影講座を無料で受講できる特典をつけるっていうのもいいんじゃないでしょうか。プロのカメラマンに依頼して講座を開催するんです。
商品自体の魅力が伝わらない限り売り上げにはつながらないんじゃ。
特典がつくって消費者には魅力的ですよ。トミーならではの機能を存分に使って講座をやってもらえば、使いこなせるようにもなって喜ばれると思います。
決して安い買い物じゃないから、簡単には購入に踏み切れないんだと思います。ですから、商品を貸し出して24時間自由に使ってもらうっていうのはどうでしょう。10台ほど用意して。いい製品だから、良さが分かれば納得して買ってもらえるんじゃないかと。
でも、壊されたりしたら。
その可能性もあるけど、弁償の規約をつけるっていう手もあるか。
この際思い切ってと思うんです。それが無理だとしたら、トミーで撮った作品を募って、入り口のところで展示会を開くのもいいかと。トミーは初心者でも結構うまく撮れます。宣伝になりますよ。
うん。その企画は購入者がある程度増えたらやってみよう。今はまだそんなに集まらないだろう。いろんな案が出たけど、購入者に何をっていうより、性能の良さを肌で感じてもらって、欲しいと思って買ってもらうのがいいと思うから、まずはさっきの案やってみよう。
カメラの売り上げを伸ばすためにまず何をすることにしましたか？
1.
おしゃれなカメラケースをプレゼントする。
2.
ただで講座が受けられる特典をつける。3. カメラの一日貸し出しサービスを始める。4. 写真の展示会を開いて宣伝する。
3番
ラジオでアナウンサーが変身ヒーロー番組について話しています。
子供たちが好きな変身ヒーロー番組といえばいろいろありますが、赤、青、黄色など若者たちがそれぞれ色別のヒーローに変身して敵を倒す戦隊シリーズは今も続き、人気は衰えることがありません。中でも15年前に大流行した4レンジャーはメンバー4人のキャラクター設定がそれまでとは全く違う個性的なもので当時大人気でした。4レンジャー以前の番組では赤のヒーローといえば情熱的なリーダー、青のヒーローはクールで知的なタイプというのが定番でした。ところが4レンジャーではなんと赤がクールな頭脳派で少し臆病者に、そして青は明るいお調子者と、いずれもヒーローらしからぬキャラクターに。さらに緑は身体能力こそメンバー随一だけれど、わがままで我が道を行くタイプ。そんな三人をまとめ上げリードするのが情熱にあふれた黄色と、それまでの色のイメージを覆すキャラクターに子供たちは魅了されました。
四レンジャー、子供の頃見てたな。シリーズの中でもダントツで一番面白かったんだよ。
私も見てた。なんといってもリーダーの大ファンだったな。情熱的でかっこよかった。知的なタイプのヒーローも好きだったけど、気が弱いのがね。
僕は断然お調子者のヒーロー。あんなタイプのヒーロー滅多にいないから面白くて。周りの友達はリーダーか、運動神経抜群でアクションがかっこいいヒーローに憧れてたけどね。
私の周りでもそうだった。懐かしいね。
質問
1。女の人は4レンジャーでどの色のヒーローが一番好きでしたか？
質問2。
男の人は4レンジャーでどの色のヒーローが一番好きでしたか？